みんなが学んで花開く駆逐馬の神飛んだ。来年の2月の3日には紀州駆逐馬のマラソンがあるんです。
時間とお金がたくさんあればね、いいことはします。だからできるだけ子どもたちの時間を奪い取ろう。
私はこれは呼ばれてる、
呼ばれてる、気心に呼ばれている。
神飛んだの皆さんが馴染みのあるお話をしていけたらなっていうの
は楽しいです。
おはようございます。
おはようございます。
赤井さん、おはようございます。
おはようございます。
そしてラジオ聴きの皆さん、おはようございます。西林美希です。
今日パターンが違いましたね。
ね、なんか違いますね。一人一人にね、そうです、呼
びかけてくれました、ね、丁寧に。やっぱり発声練習今聞こえましたけれども、今日はね、上富田町行ってきたんですね。
もうあそこ聞いただけでもうすぐ分かりましたわ。
はい、上富田町って、
はい、
あれだけで
内熊野とかね、はい、あとダルマデラとかあるでしょ。
そうそうそうそうそう、
ここも詳しいですよ。
すごい。
結構やっぱりなんかあのね、新興住宅地というかね、あの田辺に通ってる方とかがね、たくさん住居を構えてる町ですからね。ビットタウンってい
う。そうなんですよ。なので結構本当に有名なね、ところはね、何かと多いんです。すくま谷観音、ね、
そして
ダルマデラ、
はい、なんとふみちゃんの故郷、
yes,
坂本ふみちゃんのね、
そうなんです。見どころいっぱい、で、まあ、あのこちらのね、あの番組で私いつも和歌山県内の市町村毎月1個ずつ、まあ、紹介しているラジオで、和歌山が上富田町に行ってそうやって見どころを見てくる、体験してくるなんですが、今回は出会い、いろいろな方にやってまいりました、
そうです、
そうなんです。やはりね、番組お宝を発見するですね、だから発見してまいりました、
なんか用意どんみたいになってきた
本当ですね、
隣のなんとか見
ましょう、まあ、まあそんな感じで、まあそんな感じでいきましょうか。はい、ラジオで和歌山発見お宝上富田町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは上富田町の小出孝道町長からです。現在4期目ということで、上富田町の良いところから、まあ、始まりまして、特色など話は広く全般に、広がっております、渡ります。どうぞ。
あの1月には子ども議会ということで小学生の話聞いたり、9月には高校生と青春シンポジウムをしてるんです。その中で小学生とか高校生のお話聞いたら、上富田町には富田川が流れてある、自然が残ったろ、人が良いということで、そういう表現がされるんですけど、私自身も人の良さとか自然があることにあると思っております。そういう地形的なもんとか自然を利用していろんなスポーツとか観光事業をしてあるんです。来年の2月の3日には紀州駆逐馬のマラソンがあるんです。これはまあ昨年度の例を取りましたら、約6000人弱上富田町の方で走っていただくというのことをしております。もう一つ、そういうスポーツだけではなしに、南紀親父バンドコンテストをするとかというような格好でイベントを通じて上富田町の良さを発揮しあるというのが今の取り組みでございます。嬉しいのは、役場の職員も合板ってあるんですけど、町民全体がボランティアに参加するとか、そういう企画に参加していただいて、マッチ上げて大きな取り組みにあるんです。で、まあ、上富田町の場合は実行委員会形式を作って、町民の方にも積極的に事業に参加していただくというようなことをしておりますんで、また新しい企画も企画して町の交流人口を増やしたいと考えております。上富田町は国税調査を見ていただいて分かりますように、昭和の合併の時は約人口が1万人だったんです。それが現在のところ1万5千人ということで、昔の町とか村の同じような人口が増えてきた格好になったんです。企業立地なんかも積極的にしております。
平成の合併ではうまく成立しなかったことがありますけども、
はいはい、町民のご意見を聞いたんです。その時には合併することなしに上富田町独自で頑張ろうかということで現代に至っております。そのことによって町民の方が一致団結してあげて、町の行政も理解していただくし、まあ、新しいアイデアを持ってきていただけるというような状況でございます。 その一例として直販所あるんです。もぎたて広場彦五郎中直販所あるんですけど、これは役場が建物を建っておりますけど、その後の経営とか農産物集めとか全て若い農家の後継者に委託したるような格好なんですけど、これが一つ成功しております。今後、まあ、農家の方々においても生産から販売まで自分でいかに努力するかということの良い例かと思っております。金をそのものもニット繊維を作り合うところなんか、先日のオリンピックの福原愛選手のユニフォームを作った会社あるとか、プロ野球のユニフォームを作り合う会社があるとか、運営をする中でその職員加工場もいろんな形の中で努力をしていただきあるような格好になっております。 SK2 の化粧品の元も上富田町で作り合うの状況なんですわ。上富田町の場合はね、町民の方にも足腰強く地味のある行政もそうですし、企業にも頑張っていただけるような状況なんですわ。でもう一つ、地域総合スポーツクラブシーカを軸に、若い人から高齢者の人までスポーツを親しむということでいろんな取り組みしていただいたんです。マラソンの中へも入っていただくし、ウエスタンリーグの開催に入っていただくとか、町の健康対策の中へも入っていただくというような格好で取り組んだような状況です。
上富田スポーツセンターもうまく使われてますよね。
はい、先日人工芝のコートと天然芝2倍やりないということで、まあ、3面の球技場ある、野球場が1面あるということで、近畿町ではわりかし上富田町の存在が広くなって、まあ、大阪の方とか京都の方々から合宿に行ってきたよとか、いろんなことの評価をいただいております。
今度はあの、はい、和歌山では国体がありますけれども、
はい、上富田町の場合は野球とサッカーとラグビーあるんです。で先日も岐阜国体の視察に行かすとか、リハーサル国体が東京であるんですけど、こういうもの行って事前に勉強してあるような状況でございます。
万全の体制、
はい、それはもう県下挙げてデートも成功するように頑張りたいと思うんです。
ということでね、まあ、上富田町は独自の取り組みも多い元気な町という印象を受けました。で、またあの、町長の、あの、話にもあったんですが、シーカ、スポーツエデュケーションオールカルチャーアソシエーションですね。この、まあ、あの、頭文字とってシーカって言うんですが、うん、まあ、あの、設立当初から顧問として関わり、その名付け親でもあるという、プラム食品の永井康夫社長にいろいろと教え
て。いや、もう永井さんね、僕ね、うん、10年ぐらい前ロケで飛び込みで行ったりもかって、すっごい、あの、よくしていただいて、でもプレゼントなんかもいただいて大変お世話になったんですよ。
めちゃくちゃダンディーな方でしょ。
そうなんですよ。いや嬉しい、久しぶりに社長の声聞くの。
そうなんですよ、はい、シーカについていろいろと語っていただきました。
はい、今ね結構大きくなりまして、もう会員っていうのが700人は超えてると思います。子供の数が。
こちらの地域でそれこそ子供のほとんどがもう登録してるということですよね。う
ん、は
い、
これもちろんね、お金もかかること、月500円ぐらいかかりますけどね、みんな登録してます。それだけの子供を預かるに際してはね、スポーツ関係のクラブだけでも20クラブぐらいあると思いますね。それから文化的なクラブも12、3ありましてね、特にスポーツに関してはシーカが発行するシーカカード、会員となればカードくれるんですね。
はい、
そのカードを持ってれば野球をしてる子供でも、あ、僕ちょっとサッカーもしてみたいなと思えば、そのサッカーが開催されてる時にその場所に行けば、全てのクラブは誰でもカードを持ってれば受け入れてくれるんですね。でもちろん各クラブっていうのはアスリートを養成したいから一生懸命にやるんですけれども、初心者が来ても初心者対応のシステムを各クラブみんな持ってもらってるんですよ。そうしていろんな体験をして、いろんな友達と混じり合うと。
町全体でのクラブ活動ということで ね、スポーツ部もあれば文化系のものもあればということで、うん、希望したらそれを掛け持ちすることもできるし、そうそうそう、でき
ます。一つのね、やっぱり失われていったコミュニティの再生なんですね。これが行政だけではね培っていくことができない部分なんですね。この自主的なコミュニティを再度作り上げていこうっていうことのために子どもたちから取り組んでるわけです。そうすることにおいて親もくっついてくるんです。みんな
下はいくつぐらいの子から。
いや、もう就学前から。
あ、就学前から。
あの、団体行動をさせますと同時に、小学生が中学生になる、あるいは中学生が高校生になるという場合に、スポーツしてる者にとっての半年間の、ね、空白が存在するんです。
はい、
ほとんどのスポーツは夏で終わる。その次のステップを踏むときに空白が起こるんですね。 ここでちょっと今までスポーツばかりやってきた人間にとっては魅力的な世界が目に見えて間違った方向へ行く場合も実は多いんですね。だからそういう時の空白も全てシーカの方が埋めてしまう。
どんな形で埋めるんですか？
例えば野球を中学でやってきましたよということが、今度は高校に行っても野球がしたいというものについては、その間シーカの方でいろんなカリキュラムを持ってそこに来てもらいます。大切な時期に進学の勉強の時間をね取ってしまうやないかっていうふうな意見もあったんですけれども、人間っていうのは不思議で時間がたくさんあればかえって何もしません。
本当ですね、
あの大人もそうです、時間とお金がたくさんあればね、いいことはします。できるだけ子どもたちの時間を奪い取ろう、
楽しい形で
しょ、いうことなんですね。そうすることにおいて集中して勉強するときに回ってくるだろう。さらに最終の目的っていうのは、小中高校までクラブとしてのその範囲を広げたんですね。あとは飛ばします、飛ばして今度は60歳以上を対象にする事業、
スポーツに限らず、
もう文化面によってもありとあらゆるところ、子どもたちとおじいちゃん世代とのそのコミュニケーションもそこで取れますしね、大切な人生経験の多い意見談を子や孫に伝える機会っていうのも、ね、必要なんですね。それがまた高齢者の生きがいの一つにもなっていくというところまで作り上げないといけないわけですね。
そうなんです。違うスポーツをする子どもたちがね、自由に簡単に交流できて、なおかつ子どもと高齢者との交流も促進するという、このシーカ、本当すごいです、もう。
いや、もうさすが社長ですわ、もうあの時からね、もう行った時から、もうほんまにわけのわからん、誰かわからん人間にね、ちゃんと対応していただいて、久しぶりにあの声も聞かせていただきました。
いや、声がまたいいですね。
でしょ。社長、聞いてくれてますか、もう本当になんとかおかげでね、あれからもう10年、なんとかこんな歌わせてもらっております。いや、ほんま嬉しい、なんか。
でも本当はね、社長は、このシーカもなんですが、人を育てるっていうのにすごく力を注いでらっしゃる方なんですよね。ですからもう神どんだ町民はもちろんだけども、いろんな人をどんどん育っていってほしいなっていうことで、このシーカも生まれ、また会社の社員たちもそうやって育てみたいな感じで、平坂さんもそうやって育ってきたんですね。
僕育ててもらったと思います
ね。はい、ということで、神どんだ町なんですが、まあこのスポーツだけじゃなくって、神どんだ町独自の取り組みはまだまだあります。再び小出町長です。
神どんだ町は総合計画だったんです。その中でみんなが学んで花開く口くまの神どんだ、要するに行政の基本は職員もそうですけど町民の方にいろんなことを学んでいただいて町の活性化を図る必要があると思うんです。で、神どんだ町の場合は学校教育の中でも読書に力を入れており、10ヶ月の時にブックスタート、初めて絵本を読むような格好のことで町の方から絵本をプレゼントしています。小学校の入学とか中学校の入学の時に本をプレゼントというような格好の中で読むという習慣をつけていただくというような格好をする、そのことがその子の将来の人生にわたって大きな役割になっていくと思うので、そういう面の取り組みもしたということで、もう一点は人間なっていても健康です。で、神どんだ町は南米町さんに次いで一人当たりの医療費が少ない町なんですよ。で、この健康についても保健センターを軸に多くの方に検診をしていただくとか健康に留意しております。
坂本文さんの出身地というのが大きいですよね。
はい、彼女の存在地のね、神どんだ中学校とか熊野高校の生徒には大きな、役割を果たしたと思うんですよ。で、彼女自身も中学校へ来るとか高校へ来るとかということで十分していただいてあるんでね。
はい、ということでね、子どもたちの節目にはね、本を送ったり、またそういうことによって読書習慣身につけて、でまた坂本冬美さんね、
そうなんです、
もう本当に先輩を偉大だから嬉しいですよね、みんな子どもたちは、
ね、そういう先輩がいるとね、
また来年国大のイメージソングね、明日だと僕作った曲も歌ってくれるので、これいろんな意味で神どんだ町の人に僕はすごい世話になるという
か、ね、そうですよね、
ぐっと近くなりますね。
いや、神どんだに足をね向けることはできませんね。
そうですね、
向けて寝られませんね。
もうルーレット上ですね、どこにも足向けられませんもんね。
あ、本当です、ま、
どうしよう、上向けて逆立ちして寝んのか俺は
ということで、魅力いっぱいの神どんだ町、まだまだ続きます。 回はですね、今も聞こえてるかと思うんですが、上富田町の人たちで作る劇団を紹介させていただきます。
はい。
上富田町内では、あちこちの神社で祭りの時などに、奉納芝居というのをね、する習慣文化があるんですが、それとはまた違って、新たに立ち上げた劇団になるんですね。で、町内の伝説をもとに、独自の脚本を、地元の人が書き上げて演出して、創作劇を年に1回上映しているということなんですが、これは3年前からしてるんですね。で、上富田町民創作劇実行委員会なんですが、こちらね、演劇経験者もいるんですが、ほとんどが未経験者、初めての方ばかり。で、年齢もいろいろ、男の人、女の人も年齢も様々な方が集まって練習してて、で、次回公演の脚本は、現在、まだ執筆中。今頑張って作り上げてるところ。で、今までは彦五郎物語といってね、彦五郎公演というのがあるんですが、そうそう。そこの話に基づいたので、演劇してて、で、来年ぐらいちょっと変えたいなということで、三部というのに挑戦するらしいです。はい。で、その間も、公演の、との間ね、ちょっとインターバルがあるので、その間も有志が自主的に集まって、発声練習や演技の基礎練習を行っているということで、ほとんどがね、大人の方なので、練習は夜になるんですね。で、私がお邪魔したこの日も、夜の7時半からの練習がスタートいたしまして、いろいろ人が、ぞやぞやと集まってくるわけなんです。その愉快なメンバーの話、ちょっと聞いてみてください。
はい。中学の時に、その高校の演劇を見て、熊高の演劇を見て、私は卒業したら熊高入って演劇をしたいと思ってたんですけど、行ったらもうなかったと。でもずっとそれがずっと心に残ってまして、この彦五郎の新聞を見た、募集を見た時に、私はこれは呼ばれてる
彦五郎に呼ばれている。
そう、ものすごく楽しいです。
スタッフで参加しようと思って来たら、なんか役者みたいな、ちょっと参加させてもらいました。
もう舞台には立たれましたか？
2回立たせてもらいました。
いかがですか？
大変です。
終わった後は、
安心しました。
きっかけって何だったんですか？
主人が亡くなった年に落ち込んでたんですね。そしたら主人の同級生が、こんなあるんやけどもしませんかって言うんで、なんかお父さんがこう寂しいやらさか、行きやしよって置いてくれたような気して、それからも入れてもらいました。楽しいです。もうほんまに孫みたいな子供から大事にしてもらって、もうここへ来るのが楽しみです。
大変なことって何ですか？
セリフ覚えるんと大きな声出すことですね。家でもしょっちゅう言われたんですけど、一つも声出てない、腹から出てないって言われてると思うんで。
演劇っていうのは経験はあったんですか？
17年してます。
17年。その醍醐味って何ですか？
みんなの前で発表することが好きです。
どういった練習されてらっしゃるんですか？
早口言葉だったりとか、噛まずに難しい長いセリフを言ったりとかですね、寝転んで喋ったりとか、結構ハードなことを要求されますね。
一番の楽しみっていうのは何でしょうか？
やっぱりね、本番お客さんの前でお芝居して拍手もらって、あと芝居終わって玄関ホールでお客さん迎えるときによかったよって言ってもらえるのが一番の幸せですね。
発声指導、
はい。
演劇をもともとされてらっしゃった、
ね、高校大学ともしてきました、ね、みんなが基本をもっとできたらもっといい舞台ができるなと思って。
本当にね、皆さん生き生きしてて楽しかったんですが、また練習中も適度なね、緊張感とか笑いとか涙もあって、本当に素敵なね、ほのぼのとした練習でした。で、あと、ここでですね、上富田町民創作劇実行委員会の山口瞳代表に、これまでのこと、そしてこれからのことなどを聞きました。
普段本当に稽古しかしなかったんですよ、芝居の。何もしずに顔も合わせない期間が長かったんで、月1回ぐらい集まって発声とかして、基礎的な力っていうかな、そういうのをつけたいよっていう、自主的に皆さんからそのお声が上がって、じゃあどうぞっていうことで。
年1回発表があるということなんですが、今までどんな演目されてこられました？
彦五郎物語っていう彦五郎伝説を元にしたお芝居を毎年、
はい、
同じじゃないんですね。出るメンバーが新規の方もあったりとかして、その都度少しずつ書き換えたりとかして、大筋は変わらないんですけど、それで彦五郎物語3年間やってきました。
彦五郎物語って、もう上富田の方だったら、もうほとんどの方がご存知の有名なお話なんですってね。
あ、 はい、そうです。ちょっと若い方でね、あの知らない人も多くなってきてるんですけど、もう本当に年配の方だったら誰でも知ってる
彦五郎公園っていうのもあるんですよね。
そうなんです。
で石碑も建てられていてね、これからも神富田に由来のあるお話っていうのをしていくつもりなんですか？
そうですね、それだけっていうつもりもないんですけど、神富田の皆さんが馴染みのあるお話をしていけたらなっていうのは思っています。
その脚本とか演出っていうのはどなたがされるんですか？
最初この回言い出しっぺが私だったので、脚本を私が書いたんですけど、なかなかまとまりが悪くて、で演出やってくれている谷本さんっていう青年がいまして、でその方が加筆して構成を変えてくれたりとかしてお芝居になりました。
じゃ地元の人のによる地元の人のための地元のお話みたいな。
まさにその通りです、ね、はい。
いつも何月ぐらいにされてるんですか？
毎年3月です。
練習が本格的に始まるのは
1月から
3ヶ月、本当集中なんですね。
集中型で月曜日から金曜日まで毎晩
毎晩、うん、でも皆さんお勤めされてらっしゃる方も、ね、
毎晩開けてるんですけど、来れる人が来るって形で。
来年の演目ってもう決まってますか？
サンデーというお芝居に挑戦しようと思いまして、演出家が今脚本書いてくれてます。神富田っていう町が続いてるのも、昔の先代のね彦五郎もそうなんですけど、昔の人たちの何らかの努力とか守ろうとする意識によって私たちに受け継がれているのかなっていう、そういうものをね大事にできたらと思う。
劇団を立ち上げて仲間が集まって、でお客様見に来られなりました。山口さんが目指してる何か姿って？
今日見ていただいた通りだと思います。私はお芝居が好きで、自分がするのも好きなんですけど、もうなるべく多くの人に演じる楽しさっていうのを味わってほしくて、もう一つは町の人がこのお芝居を作るのを縁につながって、でまた町の元気になって、困ったことがあったら助け合えたりするね、そういう絆が生まれたらいいなと思って始めたことなんですけど、最初は本当に 2,3 人で始めたことなんですけど、こんな風に集まってくれる仲間がいて、楽しみにしてるよっていう方々がいて、これが私が本当にやりたかったことだなと思って、この先もずっとできる限り続けられたらいいなっていうのが私の願いです。
本当ですね。でまたスタッフの方、いろんな方が関わってきますよね。
大道具作ってくれる方もこの神富田の大工さんなんですね。で舞台監督も神富田の人なんです。キャストもスタッフも神富田の方、またゆかりのある方で作ってて、新しい作品を生み出す力ってプロじゃないのでなかなかできないんですけど、自分たちで自分たちの芝居作っていくっていうのが町の文化力になるに違うかなと思って、
ね、受け継がれてきた思いを形にする、それが町の文化になる、いいじゃないですか。でこの次回公演は、演目は三瓶、来年2月末の日曜日、場所は上富田町文化会館で行われるということです。でまたあのね、メンバーとかとこの公演のこと、入団見学のことについてのお問い合わせはですね、上富田文化会館内、上富田町民創作劇実行委員会事務局まで、お問い合わせください。電話番号は0739-47-5930 0739-47-5930 となっています。
さあ続いてはウィンズ平坂のこの街この歌。今回はですね、全力投球のアルバムの中からずっと和歌山聞いてもらいましょう。
さて今月のプレゼント、シーカのお話を伺いました永井さんが社長を務めらっしゃいますプラム食品、上富田町にね本社があるんです。
そうなんです。
彦五郎公園からドーンと看板が見えるんですが、
はい、
そちらの
これ、はい、プラムハニップ、僕小さい頃大好きやった。
大好き、はい、こちらですね、こちらのプラムハニップを6本を5人の方にプレゼントさせていただきます。ちょっと試飲してみてください。
これね、美味しいんですよね。
僕も飲み干してしまってます。すいません。
あらやだ、本当に。
久しぶりに飲みましたが、すごい
あっさりしてて、
うん、甘みを抑えてますね、随分ね。ね。
で、梅の香りも。
プラムが効いてます。ね、この酸味が程よいですね。あのね、
お風呂上がりにはね、これ最高なんですよ。
はい、ということで、こちらの、プラムハニップロング缶6本を5人の方にプレゼントさせていただきます。宛先はこちらです。応募はメール、ファックス、ハガキで受付します。メールの場合、sata@wbs.co.jp。 ファックスは 073-428-1414、 はがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで和歌山係までどしどしご応募ください。締め切りは11月20日必着となっております。また先月のプレゼントなんですが、発送をもちまして、当選発表に返させていただいております、はい、ありがとうございます。ということで今月は上富田町をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
いやいや改めてね、やっぱりこの上富田町の深さ、うん、
はい、
感じましたね。
いや活力があるっていうのがね、はい、ありますね、そうなんです。本当にいろいろな人に出会っていろんな人からエネルギーをもらいましたので、ぜひね、見どころもたくさんあるんですが、いろいろ語り触れていただきたいな、お話ししていただきたいなと思います、
はい、これからも上富田町、すいません最後に噛んだ飽きませんね、上富田町の人たち、よろしくお願いいたします。和歌山を引っ張っていってくださいね。
はい、ということで、今度はまた他のところに伺いますが、あなたが知っている市町村情報や お寄せください。体験プレゼント広報やあなたが知っているとっておき情報などもお待ちしております。ラジオで和歌山発見お宝上富田町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月24日土曜日、桂木町です。西林美希でした。